集 OTC 類似薬これからどうなる？教えてくれたのは守屋梢浦和民主診療所薬剤師。顔写真があります。政府は今増え続ける医療費を抑えるため数年間で医療費約4兆円の削減を目指すとしています。そのための具体策としてマイナ保険証の推進や高額療養費制度の上限額の見直しなど医療供給体制の再検討を進めています。 OTC 類似薬の自己負担もその一つです。 OTC 類似薬ってどんな薬？ OTC とはオーバーザカウンター薬の対面販売の略で薬局やドラッグストアなどで購入できる医薬品のこと。市販薬とも呼ばれています。以下、市販薬とします。OTC 類似薬は、市販薬と成分や効能は似ていますが、原則として医師の診察、処方箋が必要な健康保険が適用される医療用医薬品です。湿布薬、目薬、胃腸薬、風邪薬など、身近な薬が多いことが特徴です。表。新たな自己負担となる特別の料金対象の OTC 類似薬。約1100品目から一部を紹介。説明。8つの症状に対する類似薬が写真とともに紹介されています。症状と薬剤名を読みます。アレルギー、花粉症、ジンマシン、アトピーなど。アレジオン症、フルナーゼ点鼻薬。咳、痰、呼吸器。ムコダイン症、メジコン症。慢性胃炎、胃潰瘍。ガナトン症、ガスター D 症。便秘、マグミット症。解熱、消炎、鎮痛、湿布、ロキソニン錠、カロナール錠、感染症、オキナゾール膣錠、ゾビラックス軟膏、かゆみ、湿疹、皮膚炎、保湿、ヒルドイドクリーム、リンデロン V 軟膏、目のかゆみ、充血、リザベン点眼薬。表終わり。 OTC 類似薬の自己負担が増える。政府は OTC 類似薬について自己負担を今よりも増やし2026年度中に特別の料金を新たに設ける方向です。この制度が導入されると対象の薬に薬剤費の 25% の追加料金が発生します。薬代の自己負担が増え、必要な受診や服薬を控えてしまう方が増えるのではないかと懸念されます。それによって、病気の早期発見や継続的な治療が妨げられ、結果として症状の悪化や重症化につながりかねません。図。OTC 類似薬の自己負担追加のイメージ。説明。2つの縦長の帯グラフです。患者負担の割合が示されています。受診費用など、患者の自己負担1から3割。健康保険で負担7から9割。薬剤費。2026年度中にも実施。特別の料金、薬剤費の 25%、プラス、患者の自己負担、25% 分を除く残りの1から3割。健康保険で負担、25% 分を除く残りの7から9割。図終わり。 横にこれでは何のために健康保険料を払っているのかとつぶやく人物のイラストがあります。過剰摂取の危険も。病院で処方される医療用医薬品と市販薬との料金の差が少なくなれば、ドラッグストアなどを利用する人が増えることも考えられます。薬が自由に手軽に購入できることになり、適正な使用が難しくなります。自己判断で薬を使い続けたり、複数の薬を併用したりすることで、健康被害や必要以上に薬を服用する過剰摂取、オーバードーズが拡大する恐れもあります。政府はセルフメディケーション中を推進し、患者が自らの健康管理に責任を持つように促しています。中、セルフメディケーション。自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること。WHO 定義。中終わり。不必要な受診や薬の無駄遣いをなくすためと言いますが、特別の料金などの自己負担増は、国民に健康被害をもたらす危険性があります。本来、セルフメディケーションは医療を遠ざけるものではありませんが、結果として受診を抑制してしまう可能性があります。市販薬の乱用や副作用のリスクも、2つの吹き出しがあります。市販の総合感冒薬を飲んだら、喘息発作で重症化。痛み止めを倍量服用したら、急性腎不全に。吹き出し終わり。医療費削減に反対の声を。政府は防衛費を過去最大に増額する一方で、そのための予算を捻出する一つとして、医療費の削減を進めています。当初、OTC 類似薬の保険適用外しを強く進め、これによって最大1兆円の年間医療費を削減できると試算していました。薬を長期にわたって使用しなければならない難病やアトピー性皮膚炎などの患者さんたちは反対の声を上げています。日本医師会や日本薬剤師会も反対しています。これらの強い反対を受けて、保険適用外しの案は見送られましたが、特別の料金を導入する方向で進められています。反対の声が大きかった子どもや難病患者などには、今回特別の料金を求めない考えですが、今後対象となる薬の拡大や保険適用外にする可能性は残されたままです。自己負担増が進むと、受診が必要な人や経済的に弱い立場の人が我慢を強いられることにつながりかねません。政府の動きをしっかり見ていきましょう。誰もが安心して医療を受けられる社会に。病院や診療所で処方されている OTC 類似薬のうち、今回特別の料金の対象となる医薬品は77成分、約1100品目もあり、多くの患者さんが影響を受けます。私たち薬剤師は患者さん一人一人の声を何よりも大切にしています。誰もが安心して医療を受けられる社会を守るため、これからも人々の人権とケアを最優先に考え、行動していきます。この問題で学習会を開きたい、あるいは薬のことで困ったことやわからないことがあれば、気軽に薬剤師へご相談ください。問い合わせ先、8から9ページ、見出し番号12に掲載している病院診療所。 写真が2枚あります。1枚目、薬剤師が患者・利用者へ説明しています。写真は熊谷生協病院のデイケア。2枚目、1月に組合員・職員を対象に学習会を開催しました。説明、こちらを向いている講師と受講生3人の後ろ姿です。吹き出し、急な病気の時に病院から出される薬が自己負担の大きい薬だと困る。もっと情報が欲しい。病院に行かず市販薬に流れることは健康被害につながることがある。とても怖いと感じた。声を上げたり学ぶことは大切だと思った。写真終わり。オンライン署名があります。3ページ中ほど左側に QR コードがあり、コードの下に change.org とあります。